新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は1月の15日金曜日です。今日のニュースいきましょう。アメリカ議事堂襲撃事件、過激派団体への 28.15BTC のビットコイン寄付が関与か。アメリカ暗号資産取引所ジェミナイがビットコインのリワードを搭載したジェミナイクレジットカード発売発表。イギリスイートロが今週末の暗号資産の買い注文を制限する可能性を顧客へ通知。FRB 議長が CBDC は慎重に検討、ステーブルコインの規制は優先度が高いと発言。暗号資産取引所コインベースがデジタル資産上場プロセス合理化のための新サービス発表。レイヤー X がエンタープライズ向けブロックチェーン基盤、コルダ、ハイパーレッジャーファブリック、クオーラムの比較レポート、プライバシー編公開。
一つ目のニュースいきます。アメリカブロックチェーン分析企業チェイナリシスが2020年12月8日にアメリカ過激派団体らに合計 28.15BTC のビットコインでの寄付金が送られていたことを1月15日に発表したというニュースです。先週アメリカで発生した議事堂への襲撃に直接関与しているかは定かではありませんが、チェイナリシスは関与可能性を示しております。チェイナリシスのレポートでは議事堂への襲撃がどの程度事前に計画されていたのかは不明です。プロパブリカの報告によると、数週間前には多くのトランプ支持者がソーシャルネットワークサービスのパーラーでイベントを暴力的にすることを議論していたとのことです。しかし現在では極右政治評論家のニック・フエンテスを含む多くの高度右派グループや著名人が12月8日の暴動の1ヶ月前に発生した1回の取引で多額のビットコイン寄付を受けていたという証拠を入手しています。またその寄付者がフランスのプログラマーであることを強く示唆する証拠もありますと記載されております。またこの寄付者と推定されるフランスのプログラマーはフランスの暗号資産取引所を経由して寄付用のウォレットに資金を移動させたとのことです。また彼は自らのビットコインアドレスをパンクケイクと呼称しているとのことです。チェーナリシスはレポートで右派への寄付プロセスの詳細を示しております。まず2020年12月8日、ある寄付者が 28.15BTC、送金時の価値は約52万2000ドルを1回の取引で22の別々のアドレスに送金。これらのアドレスの多くは極右活動家やインターネット上の著名人に属しているとのことです。ビットコインの最大寄付受益者はアメリカの極右政治評論家及びポッドキャスターであるニック・フエンテスであるとのことです。フエンテス氏は 13.5BTC、取引事例と約25万ドルを受け取ったとのことです。その他にも移民敗訴団体の V レード、抗右翼団体のイーサン・ラルフ、そしてまだ所有者が明らかになっていないいくつかのアドレスなど多額の資金を受け取った人がいるとのことです。チェーナリシスはレポートの結論として、これらの寄付が先週の議事堂での暴力的な集会や関連する活動に直接資金を提供したかどうかは分かりませんが、タイミングは確かに疑惑を煽るものです。バイデン政権が国内の過激集団と戦うためにギブアップしているように、これらの寄付はアメリカ国内で活動しているものを含め、テロリストとして指定された全てのグループや個人の暗号資産の活動を追跡する必要性を思い出させてくれます。主流の決済プラットフォームが過激派のグループや人物を排除していく中で、寄付の仕組みとして暗号資産を採用していくのを見ることができるかもしれません。幸運なことに暗号資産はブロックチェーン固有の透明性担保のおかげで、法執行機関はリアルタイムでこれらの取引を追跡し、暗号資産関連事業者と協力して彼らの活動に資金を提供し、暴力行為を行うために使用する可能性のある暴力的なグループに資金が到達するのを防ぐことができますと記載しております。補足をします。チェーナリシスのレポートではフランスの寄付者が寄付を行う動機について書いたブログポストを掲載しています。パブリックブロックチェーンは金融取引の透明性を担保してくれることは間違いないですが、どこまで公開し秘匿化するべきかは今後大きな議論を生んでいくこととなると思います。続いてのニュースいきます。 アメリカ暗号資産取引所とカストディアンを運営するジェミナイがビットコインのリワードを搭載したクレジットカード、ジェミナイクレジットカードの発売を1月14日に発表したというニュースです。この取り組みは暗号資産のリワード付きクレジットカードのサービスを構築してきたアメリカフィンテックスタートアップのブロックライズを買収したことで加速したとのことです。ちなみにジェミナイは2019年11月にニフティゲートウェイを買収しているので2度目の企業買収となります。2021年後半の発売に向けて、ジェミナイはジェミナイクレジットカードのウェイティングリストを開設。ジェミナイの顧客とすでにブロックライズのウェイティングリストに登録されている顧客に早期の利用機会を提供します。ジェミナイクレジットカードでは、ユーザーは利用するために最大 3% のビットコインやその他の暗号資産でのキャッシュバックを獲得することができるようです。ジェミナイの CEO であるタイラー・ウィンクルボスは次のようにコメントをしています。ジェミナイクレジットカードは消費者が既存の行動を変えることなくビットコインやその他の暗号資産に投資することを容易にします。お客様はいつどのようにした暗号資産を購入するかを決めるのではなく、日常の買い物をする際に手に入れることができるようになります。ジェミナイにブロックライズのチームを迎え入れ、一緒に協力して暗号資産のマスアダプションを続けていけることを大変嬉しく思います。またウィンクルボス氏は、ジェミナイクレジットカードはビットコインにとって大きなメインストリームの瞬間になると信じています。世界にはビットコインを直接所有している人よりもクレジットカードを持っている人の方が多いです。ジェミナイクレジットカードは彼らに行動を変えてもらうことなく、これにより多くの人々にビットコインを届けることができるようになります。航空会社のマイルやポイント、その他のギミックのある報酬を得る代わりにビットコインを獲得して将来を確保することができるのです。ジェミナイクレジットカードは支出を投資という建設的な行動に変えることができますとコメントをしております。
続いてのニュースいきます。オンライントレードプラットフォーム提供のイギリスイートロが同社のユーザーに対し、今週末の暗号資産の買い注文を制限する必要があるかもしれないとメールにて通知を行ったことが1月14日ブルームバーグの報道で明らかになりました。イートロはメールにて、空前の暗号資産需要の中で流動性が限られているため、週末の買い注文をサポートする当社の能力が困難に直面している。今週末に暗号資産の買い注文を制限する必要があるかもしれないと説明をしているといいます。ブロックチェーンメディアのディクリプトの報道によると、イートロでは今年に入り1月11日までの間に新規ユーザーが38万人以上増加したということで、イートロはユーザーに対し取引の期待値を和らげるよう警告をしたのではないかと説明をしています。またディクリプトに対し、イートロのグローバル PR コミュニケーションマネージャーであるケイティ・エヴァンス氏は次のようにコメントしたということです。暗号資産市場では極端な状況が続いています。もし暗号資産の需要が続くならば、市場では再び流動性の問題が発生するかもしれませんとのことです。続いてのニュースいきます。アメリカ連邦準備制度理事会 FRB の議長であるジェローム・パウエル氏が1月14日に開催されたウェビナーに登壇し、中央銀行デジタル通貨 CBDC 及びステーブルコインへの対応について語りました。パウエル氏は CBDC について非常に慎重に検討するつもりだ、我々は CBDC の発行を迅速に行うのではなく正しく行うことを決意しており、それには数年単位で時間がかかるだろうと述べ、 FRB による CBDC 発行の実現には長いプロセスが必要になることを語りました。またパウエル氏は FRB によるステーブルコインへの対応について明らかに必要性があり、特にグローバルなステーブルコインに関してはより良い規制上の答えを得ることに非常に重点を置いてきたと述べています。さらにパウエル氏は、ステーブルコインに関する規制は優先度の高い項目であり、今後もそうであり続けるだろう。なぜならこれらは一夜にしてシステム的に重要なものになる可能性があり、潜在的なリスクとそのリスクをどのように管理するかについて我々の手の内で把握している必要があるからだと述べ、 FRB にとってステーブルコインのリスク評価に対する取り組みの優先度が高いことを明らかにしています。なお、アメリカにおけるステーブルコイン規制に関しては、2020年12月にホワイトハウスの金融作業部会がステーブルコインの取り決めに関する声明を発表しており、同部会はこの声明内にてステーブルコインの規制強化を推奨することを明らかにしています。続いてのニュースいきます。アメリカ大手暗号資産取引所コインベースがデジタル資産上場支援サービスコインベースアセットハブを1月14日に発表しました。リリースによると、このサービスは可能な限りすべての準拠資産を上場するというコインベースの理念に基づき、デジタル資産の新規上場の門戸を広げることを目的としたものとなっています。具体的にはコインベースアセットハブにデジタル資産発行者が資産を掲載して上場を申請することにより、法的、コンプライアンス的、技術的な基準からなる審査プロセスを経て上場が承認されるか否かが判断されるということです。コインベースの最高製品責任者 CPO のスロジット・チャタジー氏によると、デジタル資産の発行者はコインベースアセットハブに資産を登録することにより、3500万人以上のコインベースユーザーにその資産へのアクセスを提供できる可能性があるということです。 コインベースは今後もデジタル資産発行者に向けたサービスを拡大し、最終的には資産発行者が資産のライフサイクル全体を管理できるようなコインベースの統一インターフェースを提供することを目指すということです。続いてのニュースいきます。株式会社レイヤー X が同社独自のブロックチェーン基盤分析フレームワークであるレイヤー X エンタープライズブロックチェーンアナリシスフレームワーク、略してリーフにおいてエンタープライズ向けブロックチェーン基盤比較レポートプライバシー編を公開したことを1月14日に発表しました。このブロックチェーン基盤分析フレームワークリーフはブロックチェーン基盤を問わず基本設計、プライバシー、インターオペラビリティに関して分析比較を可能にするフレームワークということです。ブロックチェーンを用いたシステム設計の検討コスト削減を目的に昨年6月に公開されています。現在リーフではグローバルで代表的なエンタープライズ向けブロックチェーン基盤であるコルダ、ハイパーレッチャーファブリック、クオーラムについての分析結果が公開されており、昨年6月にエンタープライズ向けブロックチェーン基盤比較レポートの基本編を公開しています。リリースによると、今回発表されたリーフのプライバシー編ではエンタープライズ向けブロックチェーンにおけるプライバシー保護技術に着目し、プライバシー保護技術の分類、プライバシー保護技術の比較軸の提案、そしてコルダ、ハイパーレッチャーファブリック、クオーラムの持つプライバシー保護技術の分析及び比較を行ったということです。またこのリーフ、プライバシー編で提案するトランザクションフローの分析は、コルダ、ハイパーレッチャーファブリック、クオーラム以外のブロックチェーン基盤にも応用が可能であるということです。このレポートの執筆代表者である、レイヤー X ソフトエンジニアの北岡智明氏は、今回のリーフプライバシー編について、リリースにて次のようにコメントをしています。レイヤー X ではこれまでブロックチェーンを活用した研究開発を幅広い領域の企業様と進めてまいりました。その中でプライバシー保護技術はブロックチェーン基盤の選定時における品質の検討項目であり、ブロックチェーンの社会実装を前提とした際に極めてニーズの高いものという認識を得ました。今回レイヤー X が蓄積してきたプライバシー保護技術に関する知見をレポートとして公開することで、少しでもブロックチェーンを用いたシステムの開発者の設計の検討コストを下げることに寄与できれば幸いですとコメントしています。記事の方にエンタープライズ向けブロックチェーン基盤比較レポートのリンクを貼っておきますので、ぜひそちら気になる方はご覧いただければと思います。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターの運営も行っております。公式ツイッターでは記事など更新があった際や追記があった際など通知としてツイッターの更新を行っております。ぜひツイッターの方でも新しいひらがな経済漢字にて検索していただきまして、フォローの方をしていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。